堀本裕樹17音の夜。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前住まどかさんとはお久しぶりですね。
そうですね、
はい。俳句会のパーティーでお会いして、はい、何度かお会いしてますけども、
はい
はい、
実はパーティーの度にね、
そうですね、
お会いして年に1回ぐらい、はい、
そうですね、
織姫と彦星のように勝手に言ってますけど
いい例えで、
はい、
はい、
お会いしてますね。
そうなんですよ、はい、それで同門なんですよね、川という俳句結社の、
はい
はい、
時期はちょっとねずれてるんですけれども、年がね大きく違いますので、
いいそんな、
私が辞めて、はい、お世話になってた頃は、
はい、
まだ堀本さんはいなくて、はい、私が辞めた後にしばらくして入られたのかな。
はい、そうですね、
そうですね、
何かでもその、うん、やっぱりね俳句結社の同門の何か親しみっていうのはありますよね。
ありますね、こう、はい、私たち死刑と言いますけれども、ね、死がこうね辿っていくと同じだという、
はい、
角川書店の創業者の角川源義先生にあたるわけですけれども、
はい、
なんかこうね、うん、親戚みたいな、
そうです、ね、
パーティー会場であっても、
はい、
なんか親戚になったような感じがしますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい。それで今日ねラジオにお越しいただいたんですけども、はい、まずまどかさんのですね原点からお伺いしたいと思うんですが、はい、小さい頃ってまどかさんどんなお子さんだったんですか。
いや、なんかもうこんな公共の電波で言うほどのものではなくて
お聞きしたいです。
いや、もう本当にうん、まず文学少女ではなかったっていう、本大っ嫌い。
あ、そうなんですか。
もう映像テレビ大好きみたいな、でクリスマスのね、うん、小学校1年生のクリスマスのプレゼントが、
はい、
こう枕元にこうあるじゃないですか、
はいはい、
でほら幼稚園の時まではおもちゃとかだったのに、うん、で朝起きたら、はい、なんか少年少女文学全集がダーって並んでたんですよ。
それドーンと感じですね。
ドーンという感じ で、うん、でそれを見た瞬間にこう絵本じゃないわけですよ、
はい、
白黒のモノクロのね、もうなんかゲーって感じで、私はすごいリカちゃんハウスのデラックス版みたいなのをお願いしてたのに、
はい、
それだったんで、うん、もうすっごいそれでこう拒否反応っていうか、
はい、
活字嫌いになって、
うん、
一冊も読まずに。
そうなんですか。
もう本当に最後まで読まないで
、はい、
なんか大人になるまで小公女も読まずに、
うん、
その代わりピンクレディは今でも全曲歌って踊れます、は
い、すごいそんな得意技があったんですね。
そうなんです。
へえ、
カラオケ行ったらすごいです私
今度見てみたい、
お見せしたいです
そんなでもまどかさんですが、でもお父様は俳人の前住秀さんなんですよね、
はい、
これでもやっぱりお近くにいると影響を受けるんじゃないですか。
まあなんとなく受けてたんでしょうけれども、
はい、
でもやっぱり子どもの頃はね俳人って変な人が多いなっていう感じがして
こう
旗目から見て、
うん、
例えばなんかこう旅行とか行っていても、
はい、
こうやっぱり子どもって綺麗な花に目が行くじゃないですか、分かりやすいチューリップとかコスモスとか、
は
い、俳人ってっていうような花をありがたがるじゃない。
あ、ちょっと地味な花とか
地味な、なんかこれが花みたいな、なんか、
はい、
こうなんか毛虫みたいなのがジャラジャラ下がってって、うんうん、こう花きぶしとかで、ああ花きぶしだよなんてそれがなんだみたいな感じで、
うんうんうん、
もうすっごくなんかそういう感じが嫌だったっていうのと、あとうちでね句会があったんですよね、よく、となんか必ず昔の句会って熱くて、
うん、
手におは一つで最後は大喧嘩になるんですよ、
はい、あ、そんなに
じゃないとか
やり合った感じで、
そう嫌だとかって、
うん、
切れるの切れないのって言って自分たちが切れてるみたいな感じで、はい、本当にそれでなんか誰か怒って帰っちゃうとかね、
はい、
そのぐらい、まあ、お酒も手伝ってのことなんですけれども、うんうんうん、熱く盛り上がる会で、
うん、
うちのそばなんて区会って言わずに喧嘩の会って呼んでて、今日も喧嘩の会だねって言ってるくらい、なんか必ず喧嘩になって、
はい、
もう大人げないなって、おでものでもいいじゃないか、
うん、
なんか一文字ぐらいね譲り合えないのかな大人なのにと私は子供心に思ってたんですけど、
うん、結構冷静に見てますね、
でも今になると、
はい、
やっぱり一文字が譲れないっていうのは分かりますよね、
うん、そうですね、俳人になってみるとその助詞のねその大きさっていうか重要さっていうのすごい分かりますよね。
分かりますよね、
うん、
のと和と、ね、
はい、
やでは全然違うから、
はい、そうですね、
まあ、そこに、まあ、こだわってね、うん、なんぼですもんね。
そうですよね、
まあそうですか、まあ、それで適当になんて言えないですよね
そうですよね、
うん
うん、じゃあそのまどかさんいつその俳句に興味を持ち始めたんですか。
私は短大を卒業して銀行に就職したんですね、
はい、
間違えて
間違えて
っていうか向こうが間違えて取っちゃったんだと思うんですけど、
いえいえいえ
一番向いてないと思ってたんですけど、うん、算数苦手だったので、
算数苦手
本当に、はい、ね、そろばんもできないし、うん、本当にできなかったんですよ、
はい、
で友達がね、うん、あ、やっぱ話長くなるからやめましょうね、そこから話しちゃっていいの
そこで終わるんですか、ちょっと聞かせてください、
ね、
はい、
仲のいい友人が銀行を、うん、受けるっていうんで、はい、なんか就職の就職か、はい、学校の、うん、ちょっと付き合ってって言われて、うん、一緒に行ったら、あ、前住さん、あなたもまだどこも受けてないんじゃないって言って、うんうん、で某銀行、はい、某都市銀行、もう一人枠があるから、あなたも一緒にオリエンテーション行ってきたらって言われて、でその場で行ったんですよ、
はい、
そしたらオリエンテーションの後に面接があったんですね、
はい、
でいや面接になっちゃったと思って、うん、だって私ほら銀行入るつもりないから付き合いで行ったんで、
はい、
でもまあ当然受からないだろうと思って、うん、で面接していて、なんか趣味は何ですかとかって聞かれたので、はい、いやまあ C と言えばカラオケとか言って、
うんうんうん、
18番はなんて言うから松田聖子の白いパラソルとかって言ったんですよそしたらちょっと歌ってみますかなんて言われちゃって、
うん、
はあ、じゃあって言って、まあ、面接だからやらないといけないかなと思って、うん、なんか振り付きでお願い
そしたら今見せてあげたいですね振り付きをねやってくれてますよ
人事部の人が、はい、はい、もう結構ですって言ったんですけどあ、こっからがサビなんでって言って1曲1枚歌い切って、
はいは
い、でまあこれで落ちるだろうなと思って帰ってきたら、うん、でご飯食べてたら夕食食べてたら電話かかってきて、
はい、
内定しましたとかって言われて、って私銀行だけは入りたくなかったのにって言ったら、じゃあなんで受けたんですかって言われて、はい、そうですよねって言って、まあ、入ったんですけど、
はい、
その後新入行員研修っていうのが1ヶ月あって、はい、すっごい私にとっては辛くて、毎日がだって毎日そろば
ん
とか殺感情とか
大変そうですね、
私が一番苦手なものをやるわけですよ、
はい、
でもすごい苦しかったんですけど、まあ、で初めての一人暮らしもね、
はい、
経験したのね。そしたらもうとにかく初めての一人暮らしだわ、うん、新入公園研修は辛いわで、もう毎日泣きながらうちに電話してて、
うん、
でうちの母がそんなに辛いなら、はい、もうやめて、
うん、
帰ってきたらっていうぐらい毎日電話してたんですよ、うん、そしたらその最初の、まあ、工事費も込みですけど、最初の電話料金が初任給より高かったんですよ。
ほうほうほう。
それでその料金を見て、うん、これは元を取るまでやめられないと思って、うん、続ける決心がそこでできて
すごい決心だな
すごい決心でしょ。それで、まあ、続けてたんですけど、うん、すっごい銀行に申し訳ない話今私知ってますよね
大丈夫
です。バチ当たりだね。そう、うん、某銀行ね、すごい懐 の、 深いね、寛容なね、
うん、
でも本当に殺感情を、うん、なかなかできなくて、
はい、
数えるたびに違うんですよ、でなんか1枚多いとか1枚足りないとかって、うん、あれとか言って足りないとかって言って、
うん、
それで F 銀行の番長皿屋敷って言われるぐらい毎回1枚足りないって言ってて、はい、でそういう感じで3年間過ぎて、うん、まあ、それはねおばあちゃんに石の上にも3年って言われてたんで、うん、3年間続けて、
はい、
それでそろそろやめた方がいいかなと思って、うん、今月で辞めさせていただきたいんですけどって言ったら、普通なんか2ヶ月前に言わなきゃいけないとかって書いてあるんですけど、うん、課長にどうぞどうぞって、うん、なんかどうぞ2回も言われちゃうもうそんな感じで3年間やったんですけど、うんうんうん、ごめんなさいね、最初の質問って何でしたっけ、ね、
俳句を始めたのはいつ頃かなという話です
。すごい脱線するでしょ。
いえ、まあ、それつながってるんですね。
つながってますね。
つながってるんですね、
はい、こっからが本当の話に戻るんですよね、はい、それで、はい、その銀行時代になんかこう、あ、銀行員向いてないなっていうのはもちろん分かっていて、はい、うん、で、まあ、そういう思いがどっかにあって、
はい、
なんかこうでも何かができるわけじゃないし、うん、自分がしたいことも何か分からなくて、
うん、
でこうまあ偶然、
はい、
本嫌いの私が何かこうね本屋さんにふーっと、
うん、
珍しく入ったんですよ。入ってたんです、うん、そこでこう平積みになっていた本で、
はい、
杉田久女をモデルに描いた評伝小説が売っていて、
は
い、でなんか結構面白くて、
はい、
あっという間に読んだんですね、
はい、
で久女ってねご存知のように、う もうすごく波乱万丈の俳句に出会ったがために、ね、まあ、才能があったがために人生を送りますよね、でまあ俳句に翻弄されるわけですけれども、
そうですね、
でもまあこう最後までね、俳句を諦めないっていうか、でそういうああいいな一筋のこういう生き方があってって、思っているうちにだんだんやっぱその久女、最初は久女の生き方に興味があったんですけど、だんだんそこまで久女を引きつけた俳句って何なんだろうっていう俳句の方に興味がいって、そういえばうちにも一人俳句をやってるおじさんがいたなと、
本当に、
それで初めてそこで父の句集を、それまで一度も読んだことがなくて、
なるほど、
読んだんですね、そしたらなんか祖父が亡くなった時の句が一句だけあって、まあ、私おじいちゃん子だったんですけど、その句があの全く悲しいとかそういうことは書いてなくて、まあ、4月に春に亡くなったんですけど、ツバメの空さらに高きに父の空っていう句だったんですね、まあ、ツバメが飛んでる来る空がある、でももっともっとその高いところに父は行ってしまったという、で俳句ってこう悲しいとか、あの会いたいとか、まあ、あんまりそう直接的なことって言わないじゃないですか、
そうですね、省略して伝えるということです、
物でね、できるだけ物でっていう情景、まあ、特にうちの父の句は情景なので、景に、あの景色に託する句なので、ああなんかそこになんか私はこう悲しいって言ってしまうよりも、より深い悲しみを感じたんですね、で俳句ってこうやっぱ物言わぬ国日本の固有の文化ですけれども、すごく深くていいなと思って、それで始めました。この話だけで番組が一本終わっちゃいますね
いや、でもよくわかりました。そのやっぱり久女さんからね、その俳句にこう興味を持ち始めたっていうのはなんか面白いですね。身近に本当にお父様がいらっしゃったのに、そういうところから入っていって改めて前住秀さんの句集をお読みになるっていうね、
間接的にこう ね、入っていて、まあ、結局は父と同じ道を歩んでるんですけどね、
そうですね、俳人になろうと思ったきっかけってあるんですか。まあ、俳句を読み始めて、自分も俳人になろうという決意した時ってあるんですか、それとも自然に。
自然にですかね、やっぱり最初の句集を出して、なんかいろいろお仕事が来るようになって、
B 面の夏ですね。
そうですね、それからっていう感じですかね。
なるほど、いや、これはねなかなか興味深いお話でしたね、
長くてすいません、
いえいえとんでもないです、ではここで一曲おかけしたいと思うんですけども、この曲を選曲した理由ってございますか。
はい、オペラ万葉集、飛鳥風編より紫の匂える芋をお願いしたいんですけれども、あのこれはあの私と千住明さんで、あの作った初めてのオペラなんですね。で、あの万葉集をテーマに私が台本を書きまして、あの千住さんが曲を書かれまして、もう何年か前に初演があったんですけれども、平成23年とかな、3年にあのあったんですけれども、あの2つ分かれてまして、飛鳥風編と、二神晩歌編、でこれは飛鳥風編の、ぬかたの君と、天武天皇の、弟の方ですね、の紫の、有名なあの紫の
一種ありますね、
ありますね、締めの雪、あの野森は水や君が袖振る飛鳥の、総門のところで、あの私の大好きなところです、
いいですね、では聞いていただきましょう。
堀本裕樹17音の夜。